では今日も元気よく参りましょうか。おはようございます。ありがとうございました。私たちの教会セブンステアドベンチスト、教会ではですね、いろいろな働きをしておりますけれども、さて、ある時、教会の人とまだ教会にはなっていない人が集まってですね、集会をする場所で、教会員の人からですね、このような質問を私受けたんです。先生、はいかいいえで答えてくださいと。もう長い説明いらないってわけですね。はいかいいえで答えてください。同じ質問を今しますから、分かっても手を挙げたり答えないでください。間違えますともう大恥をかきますので、1番、先生、セブンスデーアドベンチストだけが救われるのですか、こう聞かれたわけです。で、聖書が言う救いというのは、病気とか死とか戦争とか公害とか、もういろんな不幸が全部なくなって、そして神と共に天国で永遠に生きることができるという、まあ、そのような、総合的な救いを言うわけですけども、その人がですね、救われるのはセブンステアドベンチストだけですかと、私が大きな声でいいえと言ったわけですね。もうそんなことは考えられないわけです。日本だけでも今この小さなキリスト教国、日本においても160以上教派があるわけですよ。その中のセブンステアドベンチストだけが救われる、もうそんなこと考えられないですね。イエス・キリストを救い主と信じる人、その神様に従う人は世界にたくさんいるわけです。今日世界にキリスト教は10億以上いるわけですね。で、セブンステだけが救われる、そんなこと考えられないので、いいえと言ったわけです。2番目の質問、先生、キリスト教だけが救われるのですか。これは用心しないとキリスト教の人が間違う可能性さえあるわけですね。で、私はいいえって言いました。仏教でもヒンズー教でも、マホメットでもですね、海教でも救われる人はいますよと。もしキリスト教だけが救われるということを言いますと、これはとんでもないことが起こってくるわけです。で、どういう意味かと言いますと、旧約聖書の時代にキリスト教はまだなかったんです。キリスト教は今から約2000年前にできたわけですから、それ以前の人々で聖書の神様に従った人、アダムから始まってですね、アブラハム、イサク、ヤコブ、モーセ、ダニエル、エゼキエル、イザヤ、もういろんな人たちはですね、彼らは聖書の神様に従ったのですけども、キリスト教がまだできていなかったので、彼らはキリスト教ではなかったわけです。あなた方はキリスト教ではなかったから救われません。そんなナンセンスなこと神様がされるわけではないのでですね、キリスト教だけが救われるわけではないわけです。仏教にいてもヒンズー教にいてもですね、海教にいてもですね、救われる人はいるわけです。聖書の神様の心にかなった人は救われるわけですね。さて、3番目の質問を聞いてですね、なるほど、こういうふうにつながってくるのかと思ったのでした。3番目の質問、先生、セブンステイでなくても、キリスト教でなくても、そして仏教でも海教でもヒンズー教でも救われる人がいるならば、別にキリスト教は伝道なんかしなくてもいいですよね、とこう来たわけです。で、なるほど、こういうふうにつながってくるのかと思ったんです。で、私はその時に、それは違うって言ったんですね。つまりキリスト教は別に伝道なんかしなくても、他の宗教でも救われるんだから、その伝道なんかしなくてもいいですねっていうことに対してですね、いや、それは違いますと言ったんです。で、その後私はこのような説明をいたしました。この世界は、まあ、例えば10階建てのデパートがちょうど火事になっているようなものですと。その10階建てのアパートがですね、ボンボンボンボン燃えているような状況ですと。もう急いでですね、これは消火活動、救出活動をしなければならないわけです。で、誰もそれをしなくてですね、放っていても助かる人はやっぱりいますよ。つまり、1階だったと、で、窓からスッと逃げて助かったとかですね、燃えているのは3階、4階、5階で、まだ上の方にいたので屋上にいて助かったとかですね。つまり誰も消火活動はしない、救助の活動はしなくても、放っていても助かる人は助かりますよ。ところがその場合には多くの人が火に巻かれ、煙に巻かれ、命を落とすことになるわけです。ところがその時にですね、店員あるいはガードマンの人がですね、この売り場の人はこちらから逃げてください、こちらだったら安全です、大丈夫です、今だったら間に合います、で、この売り場の人はこちらに逃げてください、 きちんと正しい誘導がありますと、その場合は多くの人が助かるわけです。世界はちょうど今このような状態にあるわけです。もうデパートがボンボンボンボン燃えてるようなものです。でそれでですね、まあ仕方ないやと放っていても、まあ、ある人は助かります。ところがですね、きちんとそれを誘導する人がいたら、より多くの人が救われるわけです。キリスト教がですね、ここに救いの方法があります、こうしてくださいっていうふうに誘導しますと、より多くの人が救われるわけです。そのような意味において、キリスト教は伝道しなくてはならないわけですね。さて、この聖書に何が書いてあるでしょうか。で、ある人はですね、倫理道徳っていうふうに答えます。しなさいとかしてはいけませんっていう教えが多いので、聖書には倫理道徳が書いてある。別な人はですね、歴史、特にユダヤ人の歴史が書いてあるというふうに答えます。で、また別な人はですね、聖書、それは優れた文学書ですというふうに答えます。で、これらは確かに全部当たってはいるんですけれども、肝心なところはついていない答えだと私は思います。で、そこでですね、川越よ、ではあなたは聖書に何が書いてあると言うんですかというふうに質問されますとですね、一言で言えば救いの方法が書いてあると言います。もうちょっと詳しく言えばですね、神による人間の救いの方法が書いてある。さらに詳しく言えば、旧約聖書はやがて救い主がおいでになることの約束と予言、新約聖書の方はナザレ出身マリアから生まれたイエスが、これが旧約に予言約束されていた救い主である。つまり新約聖書も旧約聖書もですね、これは救い主のことが書いてあり、救いの方法が書いてあるわけです。これは何でしょう。タイガーのですね、マイコン炊飯ジャー炊きたて取り扱いの説明書です。今私が使っているものですけども、これは取扱説明書です。これも取扱説明書です。ソニーのミニディスクレコーダーの説明書、これにコンピューターのことなんか何も書いてないわけです。政治も経済もそういうことは書いてません。これは明らかに取扱の説明書です。これは何でしょう。ヘルシークッキング、これはですね、料理の本なんです。もうとにかく本には書かれた目的があるわけです。そしてそのことが書いてあるわけですよね。ではこれには何が書いてあるか、何度も言いますけども、救いの方法が書いてあるんです。聖書は人間の救いの方法の本です。それでは、最後に有名な聖書の言葉をお読みします。ヨハネの3章の16節、神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。神の御子イエス・キリストを自分の救い主と信じることによって永遠の命を受けることができますというのがですね、この聖書の言葉のメッセージです。